改めまして皆さんおはようございます。今朝は高砂にある私たちの親教会尾上聖愛教会から聖歌隊の皆さんが来てくださり賛美を捧げてくださいました。美しい歌声に聞き入るとともに私たちもともにその賛美の中で神様を見上げることができたことを感謝いたします。聖歌隊の皆さんがいつも熱心に練習を重ねておられる姿を拝見しています。その賜物が今朝この礼拝を豊かにしてくださったことを本当に感謝いたします。ありがとうございました。さて今朝の説教は大使ブランチの礼拝においてなされている成長する信仰シリーズをお休みして和解の神と題して神様のお言葉を取り継ぎます。というのも私は先月8月18日から22日までの5日間鎌倉で研修を受けさせていただきました。その研修というのは説教塾トレーニングセミナーという研修でした。説教塾というのはその名の通り説教について学ぶ集いです。そこでは説教のための祈り、説教することの心構え、説教準備の方法などについて学びます。まあ、そうすることで説教を改善し続けることを目的とした集いです。加藤恒明という牧師が主催しておられ、現在全国で200人ほどの牧師が参加しています。普段は各地の霊会と呼ばれるところで月に1回ほど、ここでしたら一番近くで神戸にあるんですが、神戸の教会に集まって牧師たちがこう研鑽を積んでいます。そして今回、この鎌倉セミナーでは、実際に説教準備から説教作成、そして説教演習までをしました。そこで選ばれた聖書のテキストが今朝高島さんに読んでいただいた第2コリント5章です。鎌倉のカトリックの修道院を会場にして1週間全国から20数名の牧師たちと一緒に、共に祈り共に討論を重ねながら私も説教を準備いたしました。今回の研修で学んだことの一つは説教準備において自分が牧会している群れ教会のメンバーの顔を思い浮かべながら祈りながら説教を準備されねばならないということでした。そう教えられて私も早速、全体討論の場から個室に戻って、こう主に大使ブランチに集っておられるメンバーをですねパソコンに打ち出して名前を書いてその横にその人の近況を書いて、あの人今こうだな、あの人今こうだなと、それを確認して祈りながら説教を準備しました。そういうわけで今朝は普段のシリーズから離れて第2コリント5章から私たちへの神様への語りかけを聞いてまいりたいと思います。和解はキリスト教にとって大きなテーマです。今朝はこの和解について学んでまいりましょう。ローマの5章の10節にこうあります。ローマの5章10節には敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられた、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたとあります。敵であった私たち、私たちは神の敵でした。かつて知りもしなかった神に対して敵対も何もあるだろうかと思うかもしれません。しかし私たちの心にある誰も自分の上に立つことを許さないという態度、誰も私に命令することを許さないという態度は神への敵対心の表れです。私たちは正しい権威を持つ相手からでさえ命令されることを嫌います。親や教師からでさえ命令されると腹が立ちます。その心の奥底にあるのは自己中心です。自己中心というのは別の言葉で言えば唯我独尊です。自分こそ世界で一番優れてるんだ、それは自分が頂点に立っていて誰にも自分の上に立つことを許さない心、誰にも自分に命令させてたまるかという心、神に対してさえ自分の上に立つことを良しとしない罪が私たちにはありました。ある人たちは 神様でさえ私の上に立つことを許さないという態度こそ明確に意識しなかったかもしれません。しかしもう一方で自分の得になるなら神様に祈ってみてもいいかな、まあ、困った時の神頼みということですが、これもまた創造者を神としない、つまり神よりも自分を上にする罪です。ローマの5章10節はこう告げます。私たちは神の敵でした。神など知らないと言いつつも、しかしもしかつて私たちの前に神を知らなかった、イエス・キリストを知らなかった私たちの目の前に神が現れたら、私たちはきっと殴りかかり襲いかかって殺していたに違いありません。それが人間の本質です。それを私たちは2000年前にしたのです。実際に神様が目に見える姿で地上に来られた時、人間は神を侮辱し唾を吐きかけ殴り、そしてついには十字架にかけて殺しました。あの十字架から私たちの本性を見るとき、私たちのうちに神に対するマグマのような憎しみ、憎悪、敵対心があることがはっきりと照らし出されます。私たちは神にとって、いや神は私たちにとって不具体点の敵でした。共にいることを願いたくない、一緒にいたくない。しかし神様はそんな私たちと和解してくださいました。敵であった私たちは巫女の死によって神と和解させられたのです。敵であった私たちと神様は和解してくださいました。そしてこの和解は神様から、神様の願いから始まった和解でした。神様と人間の和解は神様側からの熱烈な願いです。第2コリント5章の20節、第2コリントの5章の20節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神が私たちを通して懇願しておられる、私たちはキリストに代わってあなた方に願いますということは、誰が願っているんですか。神様が懇願しているんです。キリストが願っておられるんです。ここでキリストに代わってあなた方に願いますという願いますの言語、ギリシャ語ではデオメーサという単語です。デオメーサというのは欠乏があってどうしても必要なものを求めるという意味があります。伝染病が広がる地域でワクチンを求めて願う、その願いがデオメーサ。飢饉に襲われた国で痩せ細っていく我が子を見て食料を求める、それがデオメーサです。そして第2コリント5章20節において聖書は言うのです。神様が人間にデオメーサする、つまり神様にとって私たちとの和解はどうしても必要なこと、神様にとって私たちとの和解はそれがなければご自身に欠落が生じることです。神様が神様として存在できない、あなたがいなければ私は神足りえない、それゆえに神様は私たちとの和解をデオメーサーされた、私たちとの和解を願われた。創造者なる全知全能の神が私たちとの和解がなければ欠乏しているなどと、どうしてそんなことが言えるんだろうか。それは和解のために神様がなさったことを見るときに、このコリントの5章の20節に対して私たちはうなずくことができます。神様が私たちと和解するためになさったことは21節にあります。5章の21節、 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたというのは、言うまでもなく主イエスの十字架の出来事です。十字架の出来事というのは、神様が人間によって殺された、その内実を21節は語っています。罪を知らない、罪を犯したことのない、罪の汚れを一点も持たれなかった清い御子が罪となり、罪のようになりではなくて罪になり、神の怒りの処罰を受けてくださったということです。主イエスはご自身が罪の塊となってまで私たちとの和解を望まれました。父なる神は御子を罪としてご自身の怒りの炎によって焼き尽くすまでして、そこまでして私たちの和解を望まれました。私たちと神様との和解がどうあって成り立ったか、それは十字架によってなったんだ。十字架、あれほどのことまでをして和解したかった。十字架を見るときに神様の願いの強さがわかります。第二コリント5章20節、大変大胆なことを言ってますね。神様に欠乏があるというのです。その欠乏を満たすために人間に懇願しておられるというのです。しかし十字架から聖書を読むとき、私たちはうなずきます。あそこまでされたならばそうだったのだろうと。十字架から神様を見上げるとき、私たちがこれまで持っていた神のイメージは大きく変わります。まことの神は人間によって殺されたお方です。私たちの身代わりに罪となられたお方こそ誠の神であると聖書は語ります。そこまでして私たちとの和解を共に生きることを願われたお方が神であると聖書は語ります。十字架によってまで、そこまでして神様は私たちとの和解を求められました。それゆえにこの和解を受け入れなさいと神様ご自身が願っておられます。懇願しておられます。出を命さされているのです。和解は神様側から、神様から願ってくださっている熱烈なる願いです。和解とは何でしょうか。19節に、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたとあります。和解させられたとは、これ21節の後半にもありますが、私たちはその方によって神の義を得たということですね。神様と和解したということは神の義を私たちが得たということです。神の義を得るというのは神様の前に正しいものとして立つことができるということです。何か心の中に引け目のある子供っていうのは、まあ、親の前にまず来ないんですけども、立たせても目を見ないですね。なんかもじもじもじもじしてごそごそごそごそしてると。花瓶を落として割った子供を捕まえて問いただします。そういう時子供は、まあ親の目を見ることができません。まっすぐ立つことができない。腕を捕まえていないと逃げ出しそうにします。それでもしっかりですね、やったことを認めさせて謝らせて後片付けした、自分がやったことによって親に対してまっすぐ見つめられない関係を処理できたならば、もう一度ビクビクせずに親の前にまっすぐ立つことができます。私たちはイエス様によって神様と和解しました。イエス様によって神様の前に義とされました。ですから神様の前に立って、全てをご存知のお方の前に立って、私たちは見つめられたその眼差しをまっすぐに見つめ交わすことができます。神様の眼に自分が映る姿を見ることができる。それは私たちの罪を神様がもう数えられないからです。私たちが義とされた、 神様の上に皆さんの中で汚れとか罪っていうのを見出すことができないんです。イエス様のゆえに私たちは創造者なる神様の前に立って臆することがありません。早く逃げ出したいとそわそわすることがありません。それどころか五章十一節にあるように、五章の十一節ですね、新共同訳ではありのままに神に知られているという訳がありますが、神様の御前に明らかであっても全くこうおどおどしなくていい、その喜びが与えられています。それはイエス様が十字架にかかってくださったことによって私たちがすでに神様と和解し神様の義とされているからです。19節、神は私たちの違反行為の責めを人々に負わせない。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないとありますが、もう少し言語のニュアンスを生かせば、神様はもう罪を数えないというふうになります。数えない、計算しない、もう神様は私たちの罪を数えられない。罪がないのでその責任を問うことをなさいません。神様はではこの和解を一体誰とされたのでしょうか。神様はこの和解を誰とされたのでしょうか。19節の前半に、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させられました。和解した相手はこの世です。この世っていうのは全ての人です。イエス様が十字架で死んでくださった時、神様は全ての人との和解を完成されました。14節15節ですね。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人イエスキリストが全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。つまりイエス様は全ての人のために死んだ。15節にもまたキリストが全ての人のために死なれたとあります。神様の和解の対象はこの世全ての人です。クリスチャンだけが和解してるんじゃないんです。ノンクリスチャンもすでに神様は和解しています。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させられた。だとしたら仏教徒もユダヤ教徒もイスラム教徒も無神論者も全ての人と神様はすでに和解なさった。神様の和解はクリスチャンに対してだけ成立しているのではありません。まあ、そうであったなら私たちは救われようがなかったわけですが、神様の和解は教会の中でだけ成立するのではありません。神様の和解は世界、全世界、この世に対してなされたものです。和解を完成させられた十字架は世界のど真ん中に立っています。歴史のど真ん中に立って全ての人との間に成り立ったものです。それゆえに私たちが神様と和解するためになさねばならぬことは何一つありません。なぜなら和解はすでに成立しているからです。ただそれを受け入れるだけ。私たちが神様と和解するためになすことは一つもありません。すでに神様が完成してくださっています。神様が、神様だけがその和解を完成させてくださったんだと。私たちはもう何一つそこにこう手を触れることができないということは、それをもうただ受け入れるだけなんだということが20節の後半ですね。神の和解を受け入れなさい。 あなたが和解を作れと言ってるんではないんです。出来上がったものを受け入れる。だからもういただくだけなんです。私たちが神様と和解するため、その私たちはですね、ただただ神様が用意してくださっているテーブルにつくだけです。神様が用意してくださっている和解のテーブルっていうのは、これから私とあなたで和解が成立するかどうか話し合おうというテーブルではないんです。そうではなくて、すでに和解がしている、十字架によって罪を許している神様の、それをいただきに行くだけのテーブルです。まあ言うなればですね、調印式みたいなテーブルですね。二つの国が戦争していましたけれど、これからも戦争をやめてお互い平和に暮らしていきましょうと。そして一番最後に調印式のテーブルが用意されて、まあ、セレモニーとして全ての人々の前で二つの国が和解の印としてサインをしますが、あのテーブルだけで本当にこの停戦、和解が成立しているんではないですよね。それ以前に水面下での交渉が何度も繰り返し行われた上で、最後に各国の代表が調印すると。それと同じなんです。私たちが神様と和解するために何かをする必要はありません。しかし、まあ、調印式といえども、セレモニーといえども、けれどあのサインはやっぱり大事ですね。あれでもってこの和解が受け取られる。イエス様が語られた放蕩息子の例えというのは、この神様と私たちとの和解についてこう理解を助けてくれます。放蕩息子の例えというのは、自ら父の財産を奪うようにして旅立った息子が旅先で身を持ち崩して故郷に帰ってくる、その自分勝手な息子を父親が無条件で許すという物語です。あの物語の中で最も大事な点は、父親はいつ息子の罪を許したんだろうかというところです。放蕩息子の例えで大事な点は、父親はいつ息子の罪を許しただろうかということです。いつだと思われますか。息子は旅立っていった国で、もう放蕩の限りを尽くして財産を失って、そして、もう食べるにもこと書いて、豚小屋で豚の世話をするようになります。さ、あまりにも惨めな自分を見て我に返りますね。あのターニングポイントですけども、我に返った時、父親は許したんでしょうか。そして息子はやっぱり家に帰ろうと言って、家に帰る途中に悔い改めの工場を準備します。こう言おう、あの時ですか。もしくは家に帰ってきた時に許したんでしょうか。または父親の腕の中で悔い改めを述べた時に父は許したんでしょうか。父が息子を許したのは、息子が財産を持って出て行ったあの日からです。ずっとです。ずっと許し続けていました。ですから息子が出て行った日から父親はいつも、今日帰ってくるんじゃないかって言って家の外に出て行って、自分が歩けるところまで歩いて行って地平線に目を凝らす、そんな毎日の繰り返しをしていたからこそ、息子の影が地平線にポツンと現れた時に、まだ家からは遠かったのに父親は彼を見つけることができました。父親の方から走っていって抱きしめて口づけします。父はずっと息子を許し続けていました。ですから息子が許されるためになすべきことっていうのは何もなかったんです。息子は用意してきた悔い改めも述べますけど、父親は聞いてないんですね。あれ、この主イエスの例えにおいて、息子が自分の罪の償いをしたとは一切書いてありません。父親はまるで罪など犯さなかったかのように息子を迎え入れます。 息子は父のもとから自ら出ていき、その関係を断絶しました。しかし日もさっちも行かなくなってふるさとに帰ってきた時、息子が父と和解するためにしたことは何一つありませんでした。それにもかかわらず父は息子を受け入れました。許しました。ただ帰ってきた息子を以前と同じように愛しました。息子は謝罪しようとしましたが、罪を償おうとしましたが、もう一度息子の身分になるなんておこがましいので雇い人の一人にしてくださいと願おうとしましたが、父親は一切それらを受け入れずに帰ってきた息子をそのまま受け入れました。父の心はすでに息子と和解していました。父に足りないのはただただ息子の存在だけでした。父親の側ではすでに和解が完成していました。しかし一つだけ欠けていたのは息子の謝罪ではない、欠けていたのは罪の償いではなくて息子の存在そのものです。そして父親にとって最後のピースがはまった時、父親はパーティーを開きました。これは私たちの物語でもあります。私たちの罪が許されるかどうかは私たちの行いに関係がないです。それは十字架によってすでに許されています。私たちはすでに神様が私たちに対して心を開いてくださっているところに帰ってきただけなんです。そこで神様は何にも求められません。神様はこの和解をもう全ての人とした、クリスチャンだけじゃない、全てのこの世の人々と和解した。神はキリストによって世をご自分と和解させられましたと言うんです。もうあの十字架によって和解しました。1953年グアムで10人の日本兵が発見されたそうです。彼らは戦争が終わってなお8年間ジャングルの中で戦争が終わったことを知らないでサバイバルをしていました。戦争が終わったにもかかわらず彼らはジャングルで飢えと戦い、密林に潜む獣たちと戦いながら、そして最後に聞いた情報は日本が劣勢であると。そういう劣勢の中、なんとか盛り返すためにと、お国のためにと言って8年間ジャングルを生き延び続けます。そんな彼らがジャングルから抜け出せたのは、そういう地獄から抜け出せたのは、日本政府が白旗とかですね、新聞をジャングルにこう散布したからです。上空からビラを撒いて、でジャングルの入っていけるところまで行って白旗を立てまくったんです。そうして彼らはやっと8年間の地獄から脱出してきて、戦争は終わっていたんだって言って解放されました。神様の和解を受け入れなさい。神様ご自身が私たちにもそれを進められ、また私たちはその施設なんだと、そのメッセンジャーであると言われています。20節の最後ですね、神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れなさいっていうのはまさしくですね、あのグアムで起こったことなんです。もう神様はあなたの罪を数えておられないんだと、恐れないであなたのいる場所から出てきなさいということなんです。そして、興味深いところはですね、この20節の神の和解を受け入れなさいっていうのはもともとですね、これコリントの教会に宛てられた手紙ですから、宛先はクリスチャンなんです。あれ、すでに和解した十字架の和解があるのにもう一度和解を受け入れなさいとはどういうことか。なぜならですね、私たちも十字架によって和解が完成したことが分かりました。そしてその和解を受け入れました。 神様の子供として神様の前で生き生きと生きる人生が与えられていますが、この和解のメッセージは何度も何度も聞き続ける必要があるから、パウロは和解を受け入れなさい、和解を受け入れた者にふさわしい、歩みをしなさい、あなたはもう和解したんだよということを何度も言うのです。なぜかというと、神様はもうイエス様によって私たちの罪を数えなくなっているのに、私たちは自分の罪を数えるんです。または完成した和解のにまだ神様に何か許していただいていない分があると思って、許してもらおうと思って頑張ってしまうんです。そういう傾向が私たちにあるから、パウロは和解を受け入れなさい、十字架で完成している和解を受け入れなさい、あなたはもう神の前に義とされてるんだよ、神様が見出さない罪をなぜあなたは自分の心の中に探すのか、和解を受け入れなさいって言うんです。神様はもうあなたに対して怒ってなんかない、なぜ未だに罪を償うために何かをしようとしているんだ、和解を得ようとして頑張るのはやめなさい、そういう意味でですね、和解を受け入れなさいとクリスチャンにもパウロは語るのです。またもう一方で、この完成された和解を受け入れた時ですね、私たちはもはや自分中心に生きなくなるんです。どう生きるようになるかというと、神様中心に生きるようになります。それが15節に書いてあることですが、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですって言って、神様の和解を受け入れていくときに、私たちはもう自分中心から解放されて、神様中心に生きることが私たちにとっては自然なものとなっているのです。しかしそう生きてないクリスチャンがいるコリント教会に対して、和解を受け入れなさい、しっかりと神の子としての自分自身を生きなさいと勧めています。まあ何度も申し上げますが、神様と和解するために自己中心を捨てるんではないです。これ順番って大事ですね。神様があなたのそのままで受け入れてくださった結果起こることです。イエス様を信じた後、まだ自己中心に生きてたらきっと辛いはずです。どこかでおかしいなって感じてるんです。だからパウロは和解を受け入れなさいとクリスチャンにも語ります。神の許しがどれほど大きいか、あなたが神の目からどのように見えてるか、もう一度しっかりと受け取り直そうと。そしてこの和解の務め、和解の言葉を伝えることは、やはり私たちにとってイエス様を知らない人々にも成して行かねばなりません。すでに神様が和解していることを知らない人々がいます。その人たちに私たちは使わされていきます。この阿保市の地区、大市町、西番をですね、鳥になって上空から眺めて、そして一軒一軒の家の屋根が透けて、もし見えるとしたら、まあそれぞれの家でそれぞれの生活をしてるんでしょう。そしてその人たちはまだ神様が怒ってると思ってる。神様がもう許してくださっていることを知らないで生きてる。一つ一つの部屋でまだ罪を数えている人がいます。持って行き場のない罪を抱えながら苦しんでいる。神がいるとしても、こんな罪深い私は絶対にあの方のもとに行ってはいけないと思っている。または自己中心によって人間関係傷つけてきたけど、そこからそのサイクルから出れないで苦しんでいる人がいます。自分も人も愛せない罪の中で苦しんでいる人たちがいます。もうすでに十字架によって神様は全ての人を義として見てくださっている。 罪なき者としてくださっているのに、まだ神様を恐れて家の中に閉じこもっている人々がいます。大嵐がやってきて、町の人々が急いで雨戸を閉めて、被害がないようにします。家の中に閉じこもります。ある人たちは次の日の朝、そっと雨戸を開けてみたら日の光が差してきて、もう嵐は過ぎ去ったことを知っています。町の外に出てみたら非常に穏やかな日です。しかしある人たちはまだ雨戸を閉め切ったまま、まだ嵐が続いているかのように家の中に閉じこもっている。そういう人たちのところを訪れていてですね、もう嵐は過ぎ去ってますよ、恐れないで出てきても大丈夫ですよ。私たちはキリストの施設です。ジャングルの中へ入っていくかのように人々に告げます。神様はもう怒っておられませんよ。神様はもうあなたの罪を許しておられますよ。神様はもうあなたの罪を数えませんよ。和解のテーブルはもう整っていますよ。ですからどうぞこのテーブルに来てくださいと呼びかけます。今朝、現在ですね、今それぞれの家族でここにはいずにお家で待ってらっしゃる家族がいることでしょう。神様は私たちの家族の罪をすでに許しています。すでに彼らを受け入れています。神様は心を大きく開いて、和解はもうすでに完成しています。しかしまだ知らない。神様が私たちのために十字架にかかってその罪をもうすでに処理してくださったことを知らないんです。今日の午後ですね、家に帰って早速お父さん、この第二コリント5章を開いて喋り始めても訳がわからないですから、それ難しいんですけども、すでに和解してるのよって言わない方がいいです。意味がわからないから。でもまずですね、私たちが和解に生きてるなら、神様の前に私はもうまっすぐ立てるんだ、喜びが湧いてきます。そして私はもう自己中心になる時もあるけど、それは本来の姿じゃなくて、神様にあって私は人を愛せるようになってるんだ、和解に生きれるんだ、和解に生きることこそ私の神に与えられた本性だと、そこに生きていく時、私たちの笑顔が和解の使者になる、私たちの声かけが和解の言葉になる、私たちの姿が和解している、もう神は怒っておられないという目印になります。神様はイエス様によってこの世とすでに和解してくださっています。ですからもうすでにですね、イエス・キリストの十字架を感謝して受け入れた私たちは、もう二度と自分で自分の罪を償おうとするのはやめましょう。忍び寄ってきたら、十字架によってすでに処理されている、神様の前に立つとき自分はどう感じても、神様は私にもう罪を数えない、そして私にとって神様と共に生きることこそ本当の願いだ、そこに生き続けていく、そうして光り輝く私たちは、私たちの存在で、私たちの表情で、私たちのメールで、私たちの電話で、手紙で、会話の中で、神様はもうあなたのことを怒っておられない、伝える施設で、キリストの施設でありたいと願います。神様はすでにこの世と和解してくださっています。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、すべての人々が、全世界の人々が、そしてこの町の人々一人残らず、また今家で私たちの帰りを待っている家族が、すでにあなたと和解していることを今朝聖書から学びました。 何ということが起こったのだろうと思います。しかしそれほどのことが起こりました。神であるあなたが十字架にかかって死んでくださったのです。神様が死んでくださったこと、その出来事はまさに全世界を飲み込みました。あなたは世と和解してくださいました。すでに和解し神の義をいただいた私たちがその和解に生きることができるように、聖霊によって私たち一人一人をお導きください。そして和解のテーブルはすでに完成しているのに、それを知らない私たちの家族、私たちとつながりある友達にこの和解を伝える施設とならせてください。まず私たちがすでに和解し、あなたの神の子として生き生き生きることに、さらに聖霊によって導かれていきますように。あなたがかかってくださった十字架の出来事の奥深さ、そのことをさらに私たちが受け取っていくことができるようにお導きください。私たちの魂の奥底からこの和解の恵み、神の前に義とされていることの恵み、それぞれにあなたが味合わせてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちの家族も一人残らず、あなたの和解のテーブルへとついてただ受け入れることができますようにもお導きください。いや、和解の神イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。